はい、今日は予防記の12章から学びます。で、今日は15章まで学びますが、ここでのメッセージの題はですね、ちょっとすごいメッセージ、題名なんですが、罵倒の開始ですね。本当に、この言葉の応酬が、この始まりますね。今までこのボクシングだったら、こう、なんていうんですか、こう、振りをしていたところからもう一気にこうパンチを入れていくみたいな。まあそういう、この問題ですね。慰めるつもりの友人が、逆にこう攻め立てていくと。そして、苦しんでいるヨブが、まあ、無理しなくていいのに、友人たちを攻めていくと。まあそういう、私たちのこの今の問題でもあるわけで、まあ、特に今はインターネットの掲示板とかで、まあ、すぐに陥りやすい問題ですけれども、まあ、そういうこのところをこの読んでいきます。では1節から12章の1節をご覧ください。そこでヨブが答えていった。確かにあなた方は人だ。あなた方が死ぬと知恵も共に死ぬ。すごいですね。これはナーマ人ソハルが11章のところでこのヨブに対して話したことに対する返答なわけなんですけれども、このソファルはですね、ヨブが知識がない、知恵がないと言ってこの咎めたわけなんですね。あなたは神様の知恵を知らないのかと。そしてこのヨブのことをこの無知な人間というのはこの12節のところで話しています。ですね。で、こういうことをずっと話して、あなたは知恵がないんだということを言ったから、このヨブは、あなた方が死ぬと、知恵も共に死ぬと。で、3節で、私にもあなた方と同様に悟りがある。私はあなた方に劣らない。誰かこれくらいのことを知らないものがあろうかと。あなた方が今まで話してきたというのは全部わかってる話だよと。その人間の知恵っていうか、私も神様から与えられている知恵があって、知識があって、あなたたちが言ってるのはもうわかっているよと。そんなこと知らない者がいるかということを言っているわけです。それで、私は神を呼び、神が答えてくださったものであるのに、私は自分の友の物笑いとなっている。潔白で正しいものが物笑いになっている。ヨブが、まあ、痺れを聞かせたというか、もう本当に、泣いてしまっている、悲しんでいる、その感情をですね、この4節から話しているわけですけれども、友がですね、私のことを笑っていると、嘲笑っている、物笑いになっているなと。で、私は神様を呼んで、神様が答えてくださる、神様との関係を持っているのに、物笑いにされていると。本当だったら慰めを受けたい、その相手が自分を物笑いの対象にしているということを彼は、まあ、悲しんでこうやって言ってるわけです。で、5節、安らかだと思っている者は衰えている者を蔑み、足のよろめく者を押し倒すとあります。で、ここですね。今まで友人たちは悪者が滅んで正しい者は栄えるんだと、この図式でずっと話していってきたわけです。けれども、そんなの、その罪を犯した者が滅んでいく、そして正しい者が栄えていくなんて、もう私はとうに分かっていると。けれども、その矛盾に、それとまた矛盾しているような現実も存在するわけなんですよね。で、それがその次、この6節を見ると、荒らす者の天幕は栄え、神を怒らせる者は安らかである。神がご自分の手でそうさせる者はと、荒らす者が栄えて、 神を怒らせる者が安らかになっているよと。悪者が栄えて、そして正しい者が、この本当は栄えるはずのところがそうではなくなっているとという現実があるではないかということを話しているわけです。そしてこの五節のところでは、友人たちが安らかなわけですよね。ヨブの今の、この衰えている状態、また足のよろめく状態、これを理解していないで、逆に蔑んで押し倒すようなこと、よろめくものを押し倒すようなことを行っているというわけですね。私たちが、この、まあ、よく犯してしまう過ちですよね。この弱っているものを憐れんで助けなさいということをですね、この多くの箇所で、この私たちは勧められているわけですけれども、例えば、まあ、ここではあの別罪、あのヨブは罪を犯したわけではないんですけれども、まあ、罪を犯している人に対してどういうふうに接するべきかというガラテヤ書のこの6章のところに、もし誰かが過ちに陥ったならば、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい、また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいとですね、重荷を担い合いなさいというふうに書いてあるわけであって、今、けれども、ヨブのことを、まあ、逆に貶めるようなことを、これ行ってしまっています。そして今のこの悪者が栄えて、そして、まあ、正しい者が逆に苦しみを受けているという矛盾の現実があるわけなんですね。で、これは例えば詩篇の73篇、ちょっと開いてみましょうか。非常に興味深いことが書いてあるところですけれども、アサフが書きました。アサフは神殿礼拝における賛美リーダーですね。で、彼はですね、こう言いました。誠に神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深い、しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。なぜかというと、私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。彼らの死には苦痛がなく、彼らの体は油切っているからだ。人々が苦労するとき、彼らはそうではない、他の人のようには打たれない。それは高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っていると。これずっと書いてあります。で、私は虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ。13節ですね。私は一日中打たれ同士で朝ごとに責められたと言って、まあ、自分が神様を信じていく生活をしながら、まあ、ちょっと過ちに陥ったりいろいろしながら、神様の愛の鞭を受けながら歩んでいるのに、何の問題もなく彼らは栄えているではないかということを言っているわけですね。で、17節で、私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟った。聖所に入る、つまり賛美を通して神様の臨在の中に入っていったわけなんですが、そしたら彼らの最後を知ったっていうんですね。誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされますと、このように言って、この神様から見た彼らの姿、そして永遠から見た彼らの姿ですね。彼らは必ず滅びへと至るということを、このアサフは見ることができたわけです。地上での起こっている出来事、私たちはですね、この悪者、これを妬んでしまいますね。信玄のところにもですね、妬んではならないと、彼らのところに行ってはならないですね、そういうふうに書いてあります。で、私たちはでも目に見えるものがありますけれども、まあ、この天国においてですね、この神様の国においては、その報いが全て与えられるんだということですね。けれども地上においては矛盾があるよということを、ここでヨブは話しているわけなんです。で、7節、しかし獣に尋ねてみよ、それがあなたに教えるだろう。空の鳥に尋ねてみよ、それがあなたに告げるだろう。あるいは地に話しかけよ、それがあなたに教えるだろう。海の魚もあなたに語るだろう。これらのすべてのもののうち、主の御手がこれをなさったことを知らないものがあろうか。いろいろと自然界のことを挙げて、この友人たちが、この神様の知恵があるんだということを話しました。それをとってですね、ヨブは逆に 自然界においてあなた方が言っている図式が当てはまらないことが起こっているよと反論しているわけです。何かと言ったら弱肉強食ですね、この鳥、この、まあ、猛禽って言っていいでしょうか、この、群がってくるものですね。そしてもう強い者勝ちですね、まあ、猛禽でなくてもですね、普通の鳥であっても強い者勝ちですよ。その餌をその手に入れることができるというのはですね。そして、この他のところもですね、獣もそうですし、強いものが勝って弱いものが負けていくという、そしてそこに正義なんていうものはないわけなんですよね。でこういう現実の世界があるわけです。千年王国だ、イザヤ書にも書いてありますけども、この狼と子羊がですね共に住んでいると、ライオンも草を食べていると、まあ、いう世界が広がって、来るわけですけれども、このヨブ、この現実の世界での中においてはこの矛盾に満ちたことがたくさんあるではないか、で主がそれをご自分の主権の中で行われているんだよとこの9節で言っています。で10節、すべての生き物の命とすべての人間の息とはその御手の内にある。そうですね、この神様の御手のうちに人間の息はありますね。ダニエル書においてベルシャザル王がですね、この神様、イスラエルの神様の神殿からネブカデネザルがかつて取ってきた器を使って、そして偶像を拝んだんですけれども、それで、ダニエルがですね、あなたは天の神を崇めることをしないで、その偶像の神を賛美してですね、そしてこう言ったんです。あなたの息とあなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでした。その息ですね、このあなたがわーっとこの偶像のことを賛美しているそのあなたの息は実は神様が支配しておられるんだよと。あなた、神様がこの息を引き取ろうと思ったらもう即座にすることができるんだということをこのダニエルを話して、まあ、ここでもヨブが同じことを話しています。口が食物の味を知るように耳は言葉を聞き分けないのだろうか。この友人たちに言ってんですね、あなたは聞き分けることができないのか。老いた者に知恵があり、年の長けた者に英知があるのか。ヨブよりも友人たちの方が年上なんですね。前回というか前にこの話しましたが、エリファズのところでですね、この経験を使ってこの私が見たこと聞いたことに従ってこういうことが起こっているんだと話しました。つまり人間の知恵、自分の経験による知恵、その知識なわけです。ですから今ここでヨブが老いた者に知恵があり年の長けた者に英知があるのかと言っているわけなんですが、そのことに対する反論が次に書いてあります。13節、知恵と力とは神と共にあり、思慮と英知も神のものだ。ここですね。そのエリファズのところでも学びました。経験、とても大事ですが、経験により頼むのではなくて、神様の言葉により頼んでいかなければいけないという話をしました。コロサイ書のところで、2章でパウロはキリストのうちに根ざし、そして成長し立て上げられなさい、固くしなさいその信仰と、そして人間の哲学に騙されるな、また御使いを拝むようなことをするなですね。なぜならばキリストのうちにこそ知識と知恵の宝が隠されているからなんだよと。イエス様を知ることがそのものが誠の知恵であり知識なんだということパウロは話しましたけれども、ここでも基本的にヨブは同じことを言ってるわけですね。知恵と力は神とあるではないかと、経験じゃないでしょ、思慮も英知も神のものだ。で次に知恵のあるものと言われている者たちがことごとく神様によって、このその力をなくしていくことを話していきます。身を神が打ち壊すとそれは二度と立て直せない、人を閉じ込めると それは開けられない。見よ、神が水を引き止めるとそれは枯れ、水を送ると地を覆す。この自然界における災害ですね。神様がこのように力強く行っていると。そして力と優れた知性とは神と共にあり、誤って罪を犯す者も迷わす者も神のものだ。神は義官たちを裸足で連れて行き、裁き司たちを愚かにし、王たちの帯を解き、その腰に腰布を巻きつけ、祭司たちを裸足で連れて行き、勢力のある者を滅ぼす。ですね。知恵があると言われている者たち、力があると言われている者たちですね。このように瞬く間に、そのように、何ですか、この、裸足で連れていくっていうことは捕らえ移されていくっていうことですね。で、裁きつかさを愚かにする、この裁判の判断が全く無意味な、間違っているものということですね。で、王たちの帯を解きっていうのは、これはもう、その、王をやっつけるということですよね。なんですか。その一つの国を倒すっていうことですね。で、その腰に腰の巻きつけ、祭司たちを裸足で連れてき、祭司は宗教の知識が持ってます。知恵を持ってます。でも彼らであってもですね、この裸足で連れて行かれるということが起こるわけなんです。そして神は信頼されている者の弁舌を取り除き、長老たちの分別を取り去り、君主たちを蔑み、力ある者たちの腰帯を解き、闇の中から秘密を表し、暗黒を光に引き出すと。ですね。弁舌ですね。この、まあ、とても素晴らしいことを言っていると言っているんです。言われているですね。人たちの、この、まあ、理論を全部取り除きますよ。そして、他のですね、この長老たちっていうのは、いわゆる、この、まあ、指導者たちですね。その分別も取り去って、君主たちも避けすって。そして闇の中にあるもの、秘密を表す。神様は全てを明らかにされるということですね。だから私たちが経験である、知識であると言われて、まあ私たちはこの世の中に生きてて、テレビからも本からもいろんなものからですね、本当にその専門家だと言われている人たちとか、力を持っているね、大統領である、首相であるとか、いろいろいますけれども、ですね。すべてが人間の知恵である、知識であって、その原則があって、神様がすべてのそれを操っておられるだけにしか過ぎない。そして誠の知恵と知識はキリストのうちにあるということであります。そして23節、神は国々を富ませ、またこれを滅ぼし、国々を広げ、またこれを吊り去り、この国の民の頭たちの悟りを取り除き、彼らを道のない荒野にさまよわせる。彼らは光のないところ闇に手探りする。神は彼らを酔いどれのようによろけさせるとですね。頭たちの悟りを取り除くよ。本当にこの国の指導者として生きている人たちも酔いどれのようによろけていくような、ことを神様は行われて、実際に歴史の中で起こっていて、それは神様の御手が働いているからなんですね。そして、13章に入ります。見よ、私の目はこれをことごとく見た、私の耳はこれを聞いて悟った。あなた方の知っていることは私も知っている。私はあなた方に劣っていない。そうなんですね。もう友人たちが、これは私の知識である、私たちが見た知識であると言ってですね、ずーっと言ってるんですけれども、もうありきたりの話なわけなんです。ちょうどこれをですね、クリスチャンのところに当てはめていくとですね、何の理由かわからないで苦しんでいる人に対してですね、この御言葉を持ってきてね、そしてもうこのなんていうんですかね、本当にその人のですね、複雑な状況というのを顧みることせずですね、こうすればいい、ああすればいいと言って、全部本人は分かってるわけなんですよね。その苦しみの中にいる本人は分かっていて、何を言ってるんだと、私は全部知ってるよと、あなたは分かってないよ、分かってないよ、分かってないよって言いながらですね、実は全く、その苦しんでる本人はもうとうにもおかしに分かってること、 で分かってないよって言ってる本人が実は分かってない、見えてないものがあるわけですね。でそれが今ここで起こっているわけなんです。だが私は全能者に語りかけ神と論じ合ってみたい。ここら辺からいつもずっとこのヨブはですね、その友人たちの助言というのを反論するんですけれども、もうこれは無益で無意味だっていうことがこの分かると、彼はすぐに神様の方を向くわけですね。そして神様に祈りを持っていくわけですけれども、この場合は論じ合ってみたいと。この前はですね、この仲裁者がいないと言ってですね、このあまりにもとてつもない大きな存在で私の間に大きな隔たりがあると、論じ合うと言ってもそれは無理に決まっていると言って仲介者である存在を求めて、それがまあ私たちはキリストにあって実現しているんだということを習いましたけれども、けれどもその今も私が話せること、これはもう神様にしかない、素晴らしい姿勢ですね、素晴らしい立場です。紆余曲折があっても彼は方向を間違っていなかったわけです。言っている内容が間違っていることがたくさん含まれて、ていてもですね、彼は方向を間違っていなかったわけです。神の方を向いたわけなんですね。けれどもまだ彼はですね、この友人との口喧嘩を、やめることをしませんね。4節見てください。しかしあなた方は偽りをでっち上げる者、あなた方は皆能なしの医者だすごいですね。でも本当ですよね、潔白であるのに罪人だというふうにずっと言ってるわけで、真実がないわけですね。ああ、あなた方が全く黙っていたら、それがあなた方の知恵であったろうに。これも大きな皮肉です。まあ、信玄にもですね、黙っていれば知者とみなされると書いてありますけれども、知者と思われるということが書いてありますけれども、黙っていたらあなた方の知恵だったのに。さあ、私の論ずるところを聞き、私の唇の訴えに耳を貸せ。あなた方は神の代わりに何と不正を言うのか、神の代わりに欺きを語るのか。不正を言っているよ。欺きを言ってるよ。私について真実を言ってないよ。ね、で神の顔をあなた方は立てるつもりなのか、神の代わりに言い争うのか。そうですね。神の代理者であるがごとくですね。こう言い立てていく、言い争っていくことを彼らは行いました。神はあなた方を調べても大丈欺か、あなた方は人が人を欺くように神を欺こうとするのか、あなた方の動機は一体何なのかということですね。これ気をつけなければいけないですよね。私たちも兄弟を裁いてはいけないという言葉が与えられていますけれども、この神様の代理者であるがごとくですね、話してっていくときに本当に大丈夫なのかという自分を制さなければいけないわけですよね。全ての状況が分かってそんなことを言ってるのか、いや分かってないのに、この分かってるがごとく話していくという危険性です。もしあなた方が隠れて自分の顔を立てようとするなら、神は必ずあなた方を責める。これは偽善について話しているわけですね。そして神の威厳はあなた方を震え上がらせないのだろうか、その恐れがあなた方を襲わないのだろうか、神への恐れがないのかということで、あなた方の格言は灰のことわざだ、あなた方の盾は粘土の盾だ。すごい上手な表現ですよね。灰のことわざ、粘土の盾、全然役に立たないわけです。ですね。黙れ、私に関わり合うな、この私が話そう、何が私に降りかかっても構わない。もう私に関わり合うな。で腹を決めています。次をご覧ください。それゆえ私は自分の肉を自分の 歯に乗せ、私の命を私の手に置こう。これ何かって言ったら、死んでもいいという意味です。見よ、神が私を殺しても私は神を待ち望み、なおも私の道を神の前に主張しようと。もう神様のみが私は唯一信頼でき待ち望むことができるお方で、神のみなんですということを言って、この論じ合うことによって、たとえ私が死ぬことがあっても 満足しますよということなんです。また彼の信仰が戻っているわけですね。神は取られ、神は与える、神は与え、神は取られる、主の皆は褒むべきかな。もう神のみのその信頼、神の主権により頼んでいくという彼のこの思いがここに書かれています。そして16節、神もまた私の救いとなってくださる。何が起こったとしても神は私の救いとなってくださると。で、神を敬わない者は神の前に出ることができないからだ。そうですね、神様を敬わなかったら神様から離れていこうとしますけれども、ヨブはどんなことが起こっても神様の前に近づくことができるということをここで話しているわけです。あなた方は私の言い分をよく聞け、私の述べることをあなた方の耳に入れよ。今私は訴えを述べ立てる。私が義とされることを私は知っている。この義とされるっていうのはですね、ちょうどこの法廷で使うような言葉なんですけれども、英語で vindicate という言葉がありますね。で、これはもともと無罪のもの、人ですね。もう何らそのやましいことがないと分かっている人が法廷の場でこのその主張しててですね、そして無罪であると認められるみたいな意味がありますですね。で、義とされることを私は知っている。で、私と論争する者は一体誰か、もしあればその時私は黙っていきたいよと。つまり私は、無実だよということです。私は潔白だよと話をしているわけですね。で、ここまでもうあなたたちとは話さない、私の言うことを聞け、私は今から神様に話すんだ、ものすごくこう強く今出てるわけなんですが、彼の心はですね、もう本当に弱り切ってたんです。そこで神様だけに話す言葉というのが次から出ていますけれども、ただ二つのことを私にしないでください、そうすれば私は御顔を避けて隠れません。二つのこと、何かというと単純です。あなたの手を私の上から遠ざけてください、これが一つです。あなたの恐ろしさで私を怯えさせないでください、あなたの手っていうのは、これは肉体の苦しみの方の手ですね。今自分が苦しんで痛んでいます、これを遠ざけてください。で、次に、あなたの恐ろしさで私を怯えさせないでください、精神的にも攪乱しています。今本当に非常に辛い、そして友人からの責めの言葉を受けていますから、いくらそれを退けると言ってもですね、本当に、その言葉というのはぐさっと刺さって、人から離れ容易に離れるものではありません。その傷というのは残るわけですよね。で、影響されていきます。で、そのことを言ってるわけですね。そのことも含まれているわけです。特にエリファズがですね、もしかしたらここではエリファズがこのなんか亡霊みたいなのがバーッと出てきてですね、そしてこの言ったと、本当にこのオカルチック なんか領域っていうか、もう本当にこう頭がですね、なんかそういうふうにひどくなってしまっているっていうか、で、そこで彼は振り絞っている状態なんですね。だからこの2つを、肉体的にも精神的にも、私を休ませてくださいと単純な祈りをしています。呼んでください、私は答えます、あるいは私に言わせ、あなたが私に答えてください。私の不義と罪とはどれほどでしょうか、私の背きの罪と咎とを私に知らせてください。何なんですか、主よ、私の罪って一体何なんですか。先はもう私は潔白であることを知っているって強く言ってますよね。今も弱くなってます、神様の前で弱くなってます。もしかするとという人間ならば誰でも思う思いですね。私に知らせてください。で、なぜあなたは御顔を隠し、私をあなたの敵とみなされるのですか。今こうやってあなたに尋ねているのに、あなたは私に答えてくださってない。これを御顔を隠しているということですね。そして敵とみなしていると、そういう気分、その感情はそうなっているわけです。で、あなたは吹き散らされた木の葉を脅し、乾いた藁を追われるのですか。この吹き散らされた木の葉と乾いた藁というのは自分のことです。なおも追い詰めるのかと、 追い詰められるんですかと聞いてるわけですね。実にあなたは私に対してひどい宣告をかきたて、私の若い時の咎を私に受け付けせようとされます。ここですね、私たちに何かが起こった時にこのヨブの気持ちになるわけです。何か昔に犯した罪がその報いを受けているのではないかという恐れが出てくるわけですね。例えば、エリアがですね、日照りの時に鶴に行きなさいと、この神様から言われて行ったら、そこにはヤモメと男の子がいて、もう死ぬ準備をしていた。でもそれがその、亀もですね、亀の粉も、あとは壺の油も尽きることなくいたわけですが、その子が死んじゃったんですね。その時に、こう言ったんですけれども、そのお母さんが、神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるのですか。あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。突然私の罪を思い知らせってこう彼女は話したわけです。同じことが私たちにも起こるわけなんですけど、これは違うんですね。現実として、今呼ぶ人間であれば、特に今友人からいろいろ言われている、その中にあって彼がこのもしかしたらとこう思ったわけなんです。あなたは私の足に枷をはめ、私の歩く小道をことごとく見張り、私の足跡に印をつけられます。もう歩くことができなくなっていると。そして足跡に印をつけられるって、もしかしたらですね、おできができていて、それでこの歩くと、その足の裏から出ているものが、この、とかまたは体から出ているものがこう滴れ落ちるとか、くっついていくとか、というようなひどい状態だったのかもしれませんね。そのようなものは腐ったもののように朽ち、シミが食い尽くす獣のようになります。これが今のヨブの気持ちです。で、このような本当につらい状態の中にいて、彼は再び人の命について考えていきます。女から生まれた人間は日が短く、心がかき乱されることがいっぱいです。花のように咲き出ては切り取られ、影のように飛び去ってとどまりません。あなたはこのようなものにさえ、あなたの目を開き、私をご自身と共に裁きの座に連れて行かれるのですか。あなたは私をこのような人間、本当に儚い存在である私を、この裁きの座に連れて行かれるのか、なんでこのように注目されているんですかと言われているわけです。そして、誰が清いものを汚れたものから出せましょう。誰一人できません。人間が罪人として生まれて、そして神様と共にその裁きの座のところに行くと、できませんよと。神様の前に行くならば、清いものでなければいけないけれども、それは汚れたところから、人間からは出ませんよと。それで前回はその仲裁者という話を呼ばしたわけですね。もし彼の日数が限られ、その月の数もあなたが決めておられ、超えることのできない限界をあなたが定めておられるなら、彼から目をそらして構わないでください。そうすれば彼は日雇い人のように自分の日を楽しむでしょう。日は定められているんであればって、実際に定められているわけですね。私たちの命というのは、いつもその時が定められています。で、神様がこれでよしとされる時に、その神様は息を引き取らせることをなさるわけですけれども、もうあなたが決めておられるんだったらば、その日ぐらい楽しませてくださいよ、その決められた日ぐらい楽しませてくださいよと、このヨブは願っているわけです。で、次をご覧ください。木には望みがある、たとえ切られてもまた芽を出し、その若枝は耐えることがない。たとえその根が地中で老い、その根株が土の中で枯れても 水分に出会うと芽を吹き、苗木のように枝を出す。生命の不思議が書かれています。再生能力ですね。私たちは木、植物の中でこれを見るわけなんですが、10節、しかし人は死ぬと、人間は死ぬと倒れた木々だ。人は生き絶えるとどこにいるのか。水は、海から消え去り、川は干上がり枯れる。人は伏して起き上がらず、天がなくなるまで目覚めず、またその眠りから起きないと言っています。人間は木のようには再生しないじゃないですか。確かに目に見えるところに従えば再生しません。どんなに頑張ってもですね、私たちの死体からまた新たなこの再生能力があってですね、生命が出てくるということはないわけなんですね。でも、もしかしたら、ということを、ヨブは話します。前回も、ヨブは苦しみの中で神様に祈っているときに、大きな隔たりっていうのを知ったわけなんですね。誰でも持っている隔たり、これが人間がどんなにその清くあろうとも持っている隔たり、例えば神に愛されている人よと言われたあのダニエルは、この栄光に輝くこのイエス様のこの御使いとしてのこの輝きを見たときに死人のようになってしまった。使徒ヨハネもそうでしたし、モーセは神様の栄光の後ろしか見ることができなかった。これだけの隔たりがある。だから仲裁者ということを求めて、キリストを求めたわけなんですね。その苦しみの中にあって、人間のその根本を問われて、根源を問われているところで、彼はキリストを求めていったんですね。で、次もそうなんです。復活について彼は語り始めます。ああ、あなたが私を黄泉に隠し、あなたの怒りが過ぎ去るまで私を潜ませ、私のために時を定め、私を覚えてくださると良いのに。これは死んで、まあ休まるということですが、次に、人が死ぬと生き返るでしょうか。私の苦役の日の限り、私の代わりの者が来るまで待ちましょう。ここですね。人が死ぬと生き返るのでしょうか。こういう可能性があるんでしょうか。でもしあったら、代わりのもの、つまりこの生き返った自分ですね、その新たな体を持ったところの自分が来るということが分かっていれば、その望みがあれば、私の苦役があっても待っていることができますということなんです。コリント人への手紙の第1の15章、ちょっと開いてみましょう。コリント人への手紙の第1の15章。コリントにいる、コリントの教会の中で、この復活はないと言っていた人たちがいたんですね。で、それに対する反論をこのパウロは書いてるわけですけれども、キリストは実によみがえりましたよということを言った後に20節で、今やキリストは眠った者の初歩として、死者の中から蘇られました。キリストにつくものはキリストが初めに蘇ったように蘇るんだ、復活するんだということを話しています。そしてその例としてですね、まさに今ヨブが話したことと同じ例を挙げているんですけれども、36節ですね、15章の36節を見ると、愚かな人だ、あなたの撒く者は死ななければ生かされません。37節、あなたが撒く者は後にできる体ではなく、麦やその他の穀物の種粒です。しかし神は御心に従ってそれに体を与え、おのおのの種にそれぞれの体をお与えになりますと。撒いて死んで生かされていくという、その自然の法則と同じように、人は、この生きるんだということを言っているわけですね。 で51節10、15章の第一コリントの15章の51節を見ますと、聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのですと。このことがあれば私は待つことができると言ってるわけですね。人間の根本を問われた時に、私たちがこの持っていたいもの、持っているもの、これが先に話したこの仲裁者である。で、次ここでは復活なんですね。私たちが復活というものがあれば希望を持って生きることができる。いや、そんなのなくたって大丈夫だよと世にあるものを持っている人たちは言いますけれども、それが剥ぎ取られた時に同じことが言えるか、言えないんですね。剥ぎ取られる前にですね、本当は気づかなければいけない。で、その答えはすべて私たちの主キリストに、イエスキリストにあるわけなんです。あなたが呼んでくだされば私は答えます。あなたはご自分の手で作られたものを慕っておられるでしょう。これ自分のこと言ってるわけですね。あなたが私を作ったでしょうと。今あなたは私の歩みを数えておられますが、私の罪に目を留めず、私の背きの罪を袋の中に閉じ込め、私の戸を覆ってください。またこの罪についてそれを覆ってくださいということをお願いしています。しかし山は崩れて倒れて崩れ去り、岩もそのところから移される。水は石をうがち、大水は地の泥を押し流す。そのようにあなたは人の望みを立ち滅ぼされます。今この信仰というか、その望みというか、そのことを神様に言った後でですね、もうああダメだと言って、今この山が崩れるとか、水が、この洪水が起こるということを例えよって、その望みもダメだ。これがヨブのずっと続いている祈りの内容ですね。これでいいんです。これでいいんですね。私たちが人のところに自分の悩みを持っていく時には必要でしょうけれども、解決にはならない。だから私たちはその本当に祈ってっていいんですよね。で、その中でこのヨブのようにアップアンドダウンが起こりますけれども、神様に会って神様が聞いてくださるということで祈り続けていく、神様との時間を取っていくということが必要になるわけなんですね。そして、例えばですね、今の話の続きですけれども、ダビデの詩編を読んでも同じことが言えますね。こうものすごい信仰的に強くなったけれども、次のその直後に、うわなんだこれはっていうようなですね、落ち込みのことが書いてあって、でこれエレミア書も見てもそうなんですね。もうエレミアはいつもこの、この本当に敵対を、この本当に敵外心をいつも受けていて、だから神様に祈ってうわーっと高揚して、でまたこうがっくりくるっていう、まあ、これが今ヨブでも起こっているわけです。で、あなたはいつまでも人を打ち負かすので、人は過ぎ去っていきます。あなたは彼の顔を変えて、彼を追いやられます。自分の子らが尊ばれても彼にはそれが分からず、彼らが癒しめられても彼には見分けがつきません。これは、あまりにも苦しいから、普通だったら、親だったら当然息子たちのこと、娘たちのことを気にかけてますから、どうしているのかということがわかるわけなんですよ、その安否が。ところが今あまりにも苦しいために、それさえも判別がつかなくなる。まあこれは実際に今子供はいないわけなんですけれども、まあいたとして、そういう苦しみの中にいる人はですね、このわからなくなるよと。で、22節、ただ彼は自分の肉の痛みを覚え、その魂は自分のために嘆くためだけです。結局ここなんですね。肉の痛みを覚えて魂が嘆いているよと。肉体の痛みと精神的な痛みということを言いました。
で、これで第一ラウンドなんです。ヨブが語って、でそれで、あの友人エリファス、そしてヨブが語って反論し、あの応答して、次にビルダテ、そしてヨブが語って、で、ゾファルと来まして、でヨブが語りました。これで終わればいいんですけれども、第2ラウンドがやってきます。でここでは内容は同じなんです。基本的に彼らが言ってることは、でもその激しさが増し加わります。ついでに、この3人は共通してたのは、悔い改めたらこうなりますよ、回復しますよ。ところが悔い改めの言葉さえもないんですね。もうお前は地獄行きだ、ピリオド、もうこれで終わりって終止符を打たれるみたいなひどい言葉を並べ立てていきます。テマン人エリファツが答えていった。知恵のある者は虚しい知識を持って答えるだろうか、東風によってその腹を満たすだろうか。東風というのは、この、まあ、熱風というか、あの、ヨナ書を思い出していただければいいんですけれども、まあ、あの、中東地方に吹く風というのはですね、この、ただ物を枯らしていくだけなんですよね。で、あの、東ゴマがですね、東風によって。で、そして、この火が、あの、枯れていってしまったと。で、この、ものすごく暑くて、で、何もないと。だから、この3節見てください。どういうことかというと、ヨブの言葉は、彼は無益な言葉を使って論じ、役に立たない論法で論じるのだろうか。その無益な言葉はあなたが熱風のようである、東風のようであると、こう言ってるわけです。ところがあなたは信仰を捨て、神に祈ることをやめている。不思議ですね。エリファズは、このヨブが、お前たちとは話さない。私は神と論じ合うと言ったその言葉は、祈りとは、思ってなかったんですね。むしろ信仰を捨てて神様を、その、でもどうやって祈りをやめるんでしょうかね。でおかしいですけれども、とにかく祈りとは認めなかったわけです。で彼はもう神を信仰、神への信仰を捨てたと断罪しています。それはあなたの罪があなたの口に教え、あなたが悪賢い人の舌を選び取るからだ。あなたの口があなたを罪に定める私ではない。あなたの唇があなたに不利な証言をすると言っていますけれども、そのあなたが今ずっと話している言葉がもうこれ罪だよと、裁かれる対象だよと言っているわけですね。あなたは最初に生まれた人か、あなたは丘より先に生み出されたのか。あなたは神の会議に預かり、あなたは知恵を独り占めにしているのか。ヨブがさっき、あなた方はもう結構であると、私が神様と論じ合うと、だからこういうこと反応が来たわけです。あなたが知っていることを私たちは知らないのだろうか、まあ、似ていることをですね、この言い返しているわけですけれども、ヨブがその、あの友人たちに言った言葉を言い返しているんですけども、その根拠はですね、彼らの根拠はこっちですよ。あなたの悟るものは私たちのうちにないだろうか。私たちの中には白髪のものも老いたものもいる。あなたの父よりはるかに年上だ。ここです。出てきましたね。年上だから。経験に従って。クリスチャンの陥りやすい過ちですね。その途中まで神様の言葉なんですけど、結局実際の話、こういう経験則でいくと、というふうにずれていくとき、これが危険なんですね。ですね。私たちは自分の悟りに頼ってはならず、神様に力を尽くして、より頼んでいかなければならないと、箴言に書いてありますけれども、ヨブがさっき言った知恵と知識は、知恵と力は神様のものであると。なので今彼らは、この年を取っているということで、それに頼っているわけですね。年を取っている人でクリスチャンとしてまだ幼子っていう人はたくさんいます。で逆に若いけれども霊的に深い知識を持って思慮深く生きている人たちもいるわけですよね。正比例しないんですよね。
ということで、このエリファズ、この、まあ、自分の知識経験則、あと彼は神秘体験も全部経験なんですけども、こう話しているわけです。で、11節、神の慰めとあなたに優しく話しかけられた言葉とは、あなたにとっては取るに足りないものだろうか。最初にエリファズが話した言葉、エリファズ自身は慰めと優しく話しかけた言葉だって言ってるんです。いや、あのきつい言葉がですね、まあそれでも慰めだと、もっと激しくなっていくわけですよ。なぜあなたは理性を失ったのか、なぜあなたの目はギラつくのか、まあ本当にそういう感じになってたんでしょうね、このヨブの目がね。で、あなたが神に向かって苛立ち、口からあのような言葉を吐くとは、私たち本当に苦しんでいる人たちのそういう姿を取って、まあ、上げ足を取るみたいなですね、こう表面的なこの反応を取ってですね、この評価するという過ちを犯しますけれども、まあ、ここでも、友人がそれを行っているわけですね。人がどうして清くあり得ようか、女から生まれたものがどうして正しくあり得ようか、見よ、神はご自身の聖なる者たちをも信頼しない。これ天使たちのことですね。天も神の目には清くない。確かにそうですね。サタンがアクセスすることができたわけですね。まして意味嫌うべき汚れた者、不正を水のように飲む人間はなおさらだと言っていますですね。これは正しいですね。彼らの言ってること正しいところがあるんですね。で、彼らが言ってることは正しくても、その予部の状況に当てはめるところに大きな過ちがありました。私たちも神学的にとっても綺麗にパッケージされたものをですね、提供しようとしてしまいますね。でも、現実の人間には届いていないことが、このよくあるわけなんです。で、次ですね。私はあなたに告げよう。私に聞け。私の見たところを述べよう。それは知恵のある者たちが告げたもの。彼らの先祖たちが隠さなかったものだ。ですね。この経験則を。また先祖からの話を、人間の知識を話していくわけですが、彼らにだけこの地は与えられ、他国人はその中を通り過ぎなかった。悪者は一生の間もだえ苦しむ。横暴な者もある年数が蓄えられている。その耳には恐ろしい音が聞こえ、平和な時にも荒らす者が彼を襲う。彼は闇から帰ってくることを信絶。彼は剣につけ狙われている。彼は食物を求めてどこだと言いながらさまよい、闇の火がすぐそこに用意されているのを知っている。このように悪者に起こること、結末というのはこういうものだと言っています。苦難と苦悩とが彼を怯えさせ、戦いの備えをした王のように彼に打ち勝つ。それは彼が神に手向かい、全能者に対して高慢に振る舞い、熱い盾の取っ手を取って、おこがましくも神に向かって馳せかかるからだと。ヨブのことを言ってます、ここで。で、つまりこの悪者というのもヨブのことを言ってたんです。悪者というのはこういう風になるけれども、それは、高慢に全能者に対して振る舞ってるからだと。どっちが高慢かって言ったら、ですね。逆なんですけれども。あなたが高慢だと。こう責めてる者が言ってるわけです。また彼は、顔を油で覆い、腰の周りは脂肪で膨れさせ、荒らされた町、人の住まない家に、石くれの山となるところに住んだからだ。もしかしたらヨブは太ってたかもしれませんね、この、そしてこれかけてるんですね。これ比喩的にですね、この油とか脂肪とかですね、聖書の中で高慢であるこの鈍い心ですね。神様が語りかけても何ら反応しない心ですね。無関心。だから欠けてたかもしれません。予防もしかしたら太ったかもしれません。わかんないですね。でも今は荒らされた町、人の住まない家に、石くれの山となるところに住んでいると。 で彼は富むこともなく、その財産も長く持たず、その影を地上から地上に投げかけない。彼は闇から逃れることができず、炎がその若枝を枯らし、神の御口の息によって彼は追い払われる。迷わされて虚しいことに信頼するな、その報いは虚しい。彼の時が来ないうちにそれは成し遂げられ、その腹は茂らない。彼はブドウの木のように、その未熟の実は振り落とされ、オリーブの木のようにその花は落とされる。実に神を敬わない者の仲間には実りがない。賄賂を使う者は天幕、賄賂を使う者の天幕は火で焼き尽くされる。彼らは害毒を孕み、悪意を生み、その腹は欺きの備えをしている。賄賂を使っているなんて、抽象まで言ってるわけです。事実ではありません。けれども、今、エリファズが、勢い余って、こういうことを言っているわけですけれども、これによってですね、ヨブは次、16章のところ、今日はやりませんが、2節だけ読むと、あなた方は皆、煩わしい慰めてだ。で、英語だと、ミゼラブルカンファターって書いてます。ミゼラブルな、惨めな、カウンセラーだと慰めてであるということを言ってるんですね。言葉の応酬がこのようにして、さらにひどくなっているわけですけれども、何が起こっていることがわからないときに私たちの言葉が多くなるわけですね。世の中で起こっていることもそうですし、今思い起こすと、この、アメリカでの同時多発テロの時にも、人々は一体何が起こっているのか。そして、今落ち着いているところであっても、いろんなことが起こって、何が起こっているのか。個人レベルでもね、病気にかかったり、いろんな事故が起こったり、何が起こっているのか。回答を求めたい。で、議論が始まる。ということになるわけです。そういう噂が持っている中で、ヨブは神様に叫び声を上げています。で、これからもさらに見ていきます。で、その中で回答がキリスト、イエス様にあるよというところがまた出てきますね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たちは普段今自分のこの命を楽しんでいます。日ごとに食べ、仕事をし、健康が守られ、感謝しています。けれどもこれが損なわれたときに、また死が近づいているときに、私たちに準備ができているでしょうか。ヨブのように代わりのものが出てくるのであれば、私は待ち望みます。この信仰を持って、私たちも復活の信仰を持っていきたいと思います。神様、いつも私たちはキリストの死とまた命を身にまとっていることを忘れさせないでください。あなたにお委ねしていく心を与えください。神に殺されても、またなおも私は待ち望もう、神を待ち望もうというこの信仰を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。